からリンゴ王国紅玉カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎週毎週面白いお話をしてくださることになっているんですが、今週は一体どんなお話なんでしょうね。ちなみにこの番組を聞くと青森県民カレッジの単位がもらえます。さあ、そろそろ時間のようですよ。
リンゴ王国紅玉カレッジ、先生、今日のお題は？
緩和医療としての放射線治療の重要性についてというテーマでお話をしたいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場するリンゴ王国紅玉カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学大学院保健学研究科医療生命科学領域放射線生命科学分野のマリア・ヤスシ先生です。
こんばんは、マリア・ヤスシです。
今週のアシスタントは初登場、小山由里香さんです。
皆さんこんばんは、小山由里香です。
先生、今日は、放射線医療のお話を伺うんですが、その前にマリア先生ってなんか素敵なかっこいいお名前なんですけど
どうもありがとうございます
こういうご名字というのはどちら方面に多いんですか？
本家は一応京都にあるんですが、うちの実家は北海道にあります、うん、青森ではうちが唯一マリアのお家です。
そうですよね。ラジオを聞いた方はカタカナで想像したかと思うんですが、真理の真に里、はい、それに谷でマリアっていうのを応援するんですよね、はい。なんか素敵ですよね。
どうもありがとうございます、
はい。それではですね、早速本題の方に入らせていただきますけれども、この放射線治療っていうのは言葉としては聞いたことあるんですけれども、どういうものなんでしょうか？
放射線治療は、例えば X 線あるいは電子線、そういった言葉で皆さんよくお聞きになっているんではないかなと思いますが、例えば X 線については加速器という機械がありまして、電子を加速して、で標的というものにぶつけて、そうするとそこから発生、してくるものです。でその X 線は電磁波の一種 で非常に高いエネルギーを持っていて、で体の中をこう浸透していく、そういうような能力を持っています。で浸透していった体の中に、エネルギーを落としていって、でそれが、がんなどの病巣に、当たりますと、抗がん効果を示す、そういったようなものです。
電磁波っていうと、電磁波で物が壊れるって言うと電子レンジが、なんかこうイメージとしてありますけどね。
はい、
マイクロウェーブレンジは、波長が、ちょっと違
って、
持っているエネルギーが、随分違います。
そういうその放射線のエネルギーで患者さんの患部を治療するということなんですね、はい。X 線で撮影する骨折してるかどうかの撮影、あれはもう少しエネルギーが小さいと。
そうですね、エネルギーが、かなり桁が違って、
何桁も違うと、
違う。
先生、この放射線治療というのはちなみにどういうふうな使い方されるんですか？
私は二十数年間、放射線治療の、専門医として、がんの患者さんたちと、一緒に、過ごしてきたわけですけど、がん治療の、三大治療のうちの、一つと言われています。
三大治療、
はい
はい。
三大治療といいますと、まず挙げられるのが手術、
切るというやつですね。
そうですね、はい。あとは抗がん剤、
はい、
そして、放射線治療ですが、最近放射線治療の重要性がクローズアップされてきています、
はい。そのクローズアップされている中身についてはこの後はじっくり伺うとしまして、このタイトルのもう一つにですね、緩和医療という言葉があります、はい。この緩和医療と放射線治療、この関係はどうなんでしょう？
緩和医療というのは がんのになった患者さんたちが、まあ、いかにあの生活の質を落とさないで、まあ、あの過ごしていけるかというのを主眼目にしている、まあ、あの治療あるいは考え方です、うん、であの実はその放射線治療がその、まあ、非常にあの強力なツールであるということを今日はお話ししたいと思っているんですが、うんまあ、このことについては意外にあの皆さんご存じなくて、まあ、あの場合によっては医療者の方でもあまりあの、まあ、知られていないというあの一面もありまして、まあ、そのあたり今日あのぜひ強調していきたいと考えております、
はい、あの緩和医療というとですねどうしてもそのホスピスとかああいうそのなんていうかな、安らかにというイメージがすごく強いんですけれどもこれはどうなんでしょう、
あの以前は、まあ、そういったところがありました。あの終末期の治療としてその緩和ケアとかですね、まあ、そういったあの使われ方を、まあ、してきたわけですけれど、まあ、最近はあの、まあ、非常に考え方が異なってきていましてあの、まあ、緩和医療あるいは緩和的な対応は、まあ、どのようながん治療が行われるにしてももうがんの診断時にはすでに始まっているべき、まあ、そういった考え方が主流になっています。
緩和医療というのはその後ろの方にあるわけじゃなくて治療全体を通じて行わなければならないと。
そうですね。その治療の時期あるいは状態に応じてその、まあ、病巣に対する治療と並行してその、 あの割合を変えながら、まあ、常に、まあ、並行した形で存在しているということです、うん、
その緩和医療の目的というのは痛みを和らげるということなんですか。
まあ、痛みも含めてですねあのまあ、あの生活の質を向上させるということです。でこれはあの、まあ、肉体的なものもそうですし、まあ、精神的なものもそうですし、まあ、もう大きな意味では、まあ、経済的なものやあの社会的な目的そういったあの多くの、まあ、ところを、まあ、あの多くの分野を、まあ、含んでいます。
ということは先生あのそれだけ幅が広いとですねお医者さん一人ではなかなか難しいような気もするんですが、
まあ、そういうことで最近はあのチームアプローチがまあ重要視されています。
例えばどういうふうな、
まあ、チームをもし構成できるとすればその構成員としてはもちろんあの専門の医師や看護師さんは含まれるんですが、まあ、その他臨床心理士、まあ、あの精神的なサポートを担うスタッフですね、あとはソーシャルワーカーあとは栄養士、まあ、リハビリテーションのスタッフ、まあ、あの病院の事務の方も大事です。特に医師科 の、うん、あのスタッフの方々も大事ですし、
はい、
まあ、退院後はケアマネージャーといった方も大事になります。まあ、非常に多様な職種が含まれます。
その緩和医療をですねチームでやるとしまして、先ほど先生いろいろなその、まあ、痛みだけじゃなくて社会的経済的という身体的というのをあのおっしゃってましたけれども、その効果はどういうふうに現れてくるんでしょう。
あのまあ、緩和医療の場合ですね、あの最も重要な関心事は、まあ、患者さんの QOL が、まあ、改善されているかどうかということです。
うん、
で、まあ、緩和医療は、まあ、定義上は延命とは直接結びつかないんですけれど、まあ、実際に、まあ、治癒よりは症状の改善を、まあ、期待する治療なんですが、うん、まあ、あのQOL の改善によって、まあ、結果的には、まあ、患者さんは、まあ、肉体的にも精神的にもあの安らいでいくと、でその結果あの延命効果につながるということが、まあ、報告されています。
うん、例えば具体的に言うとその痛みがなくなることでその体力が回復するというようなこともあるわけですね。
はい、まあ、あとまあ気持ちが、まあ、しっかりしてきて、
うん、
であの皆さんとコミュニケーションも取れるようになって、うんうん、
あ、なるほど、
まあ、場合によっては社会的なあのポジションも、うん、まあ、再度あの持ち得ると、
うん、
そういったところまで期待できることがあります。
社会との関わりがつながっていると精神的にも強くなれるということですね。はい、この、まあ、緩和医療ということなんですけれども、放射線治療としてはでは実際にはどういうふうなスタイルでの治療が行われるんでしょう。
がん治療はがん病変に対する治療と、 まあ、緩和的な医療が、まあ、患者個々の状況に応じて、まあ、適度にミックスされたものといえます。進行した場合のがん治療では、まあ、緩和的な部分がメインとなりますが、まあ、積極的に治療を目指す場合でも、まあ、患者さんに苦痛というのは必ずあるわけです。でいろいろな意味での、まあ、緩和的な対応が必要です。で緩和医療では、まあ、今はあの医療用麻薬を含む鎮痛剤が大きな役割を果たしています。まあ、今回はこれについては触れませんが、世界保健機関 WHO によって、まあ、きちんとした薬物療法が確立されています。疼痛がある場合には、まあ、鎮痛薬によって十二分に痛みを和らげることはもちろん重要です。でいくつかのがん治療法の中で、まあ、放射線治療は、まあ、あの治癒を目指す根治的な治療にも使用されます。で一方で症状を改善する治療としても非常に有用です。で緩和的治療において、まあ、実は最も汎用性が高い、まあ、強力な、まあ、ツール、まあ、治療技術ですね、まあ、そういったことであるということは、まあ、あの専門家の間では、まあ、よく知られています。ただ、まあ、意外なことに医療者全体の中で、まあ、最近やっと理解されるようになってきたというところが現状で、まあ、一般的なところではますます、まあ、そうなんではないかなと、まあ、考えています。
ということその放射線治療そのものには、なんていうかな、本当にその治療に関わる部分とそれから症状を和らげる部分と2通りの使い方があるということなんですね。はい、じゃあ実際具体的にその放射線治療の、はい、まあ、テクニックといいますか、はい、そこら辺を教えてください。
はい、まあ、放射線治療は、まあ、あの先ほども申し上げましたように、まあ、あの X 線や電子線といったものが、まあ、一つあるんですが、まあ、最近著名な進歩を遂げて、まあ、皆さんもあの、まあ、テレビや新聞でお聞きになった重粒子線治療やあの陽子線治療などというのも、まあ、あの使用されるようになってきました。まあ、残念ながら青森県ではまだそういったものは入っていませんが、まあ、あの直線加速器リニアックという装置による、まあ、あの X 線電子線治療を、まあ、主体にあの治療を行っています。でさらにこれにあの放射性同位元素の内容療法ですね、まあ、これはあの放射性同位元素を注射したり内服したりして、まあ、投与するわけですが、まあ、こういったものが用いられています。であのただもちろんリニアックでも技術的な進歩は著しくて、あの強度変調放射線治療、まあ、IMRT というんですけど、まあ、こういったものやあの低位放射線照射といった技術で病変に線量を集中して、まあ、周辺臓器の線量は低くできるようになって、で患者さんへの負担が、まあ、非常に小さくなってきました。でこの技術的な進歩は、まあ、治癒を目指す根治的な治療だけでなく、まあ、緩和的な放射線治療にも、まあ、しっかり反映されています。で治療は以前よりさらに楽になっています。で弘前市ではあの現在広大の附属病院とあの国立病院機構弘前病院に、まあ、リニアックが、まあ、ありまして、でこの4月からはあの弘前中央病院でも広大と同型の機器が、まあ、導入されます。まあ、こういった病院で放射線の治療の専門医が、まあ、治療を行っている。
ということは先生、あの今まで、まあ、蛍光灯で照らしていたようなものを、スポットライトで、
はい、
あの患部に直接バッチリ当てるというような技術はどんどん進んでいるということですね。でそういう新しい機械は今度、中央病院ですか。
そうですね、
そちらの方に入ると、
はい、
これは弘前の、まあ、別に患者さんでなくても朗報ですよね。
そうですね、まあ、どうしてもあの大学病院というと、まあ、感覚的にはちょっと敷居が高いという感じはあるかもしれませんが、うん、まあ、あの一般の市中病院でもそういった治療ができるようになるということは、まあ、朗報ではないかと考えています。
はい、そしてもう一つですね、緩和的といいますか、まあ、あの症状を和らげる意味合いでの治療法としての、はい、まあ、放射線治療、これもあるわけなんですけど、これはどういうふうな形に行われるんでしょう。
そうですね、あの緩和的な放射線治療というのは、まあ、実際には対象はあのもう様々なものがあのあります。まあ、どのようなあのがんとか腫瘍でも対象にできると。で、まあ、治療可能な部位もほとんど全身で、まあ、非常に応用範囲は広いわけです。 で、治療のスケジュールや強度も、必要とされる患者さんの全身状態や他のがん治療の副作用なども考慮して、いろいろと変化させることが可能です。で、場合によっては1回だけで終わる、照射法もあります。これは体調の良くない患者さんには非常に楽なものとなります。で、一方腫瘍をコントロールするということを考えると、回数や線量が多い治療となります。この場合治療としてはより強力になって、治癒を目指す根治的な治療に近いものになります。つまり目的や状態に応じた対応が可能な治療ということです。で、治療の効果については、当初麻薬の鎮痛剤が必要で、かなり痛がっていた患者さんで、治療放射線治療の効果が出てくると、徐々に鎮痛剤がいらなくなっていく、あるいは鎮痛剤の量が減って、鎮痛剤の副作用の方が楽になるといったことは、よく、経験します。で、十分な線量投与できる場合には腫瘍の縮小や消失ということもしばしば見られているのは、我々よく経験するところです。
ということになります。非常にその放射線治療の応用範囲といいますか、幅広くかつ奥行きも深いということになって、これはもう治療の選択肢としてぜひということですね。
そうですね、根治的な治療にも使えますし、緩和的な治療としても、ツールとしては、我々は最強のツールではないかというふうに表現をよくしています。
リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学大学院保健学研究科医療生命科学領域放射線生命科学分野のマリア・ヤスヒ先生を迎えして、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
では次にですね、放射線治療の中でメインになるかと思われる2つの、分野についてお伺いしたいんですけれども、まず骨転移というものがあるというふうに伺ったんですが、この骨転移というのはどういうものなんでしょうか。
まず骨転移とは、がんが血流を介して骨に転移したものです。で、転移の部位としては、肺や肝臓とともに多いとされています。で、がん患者さんのおよそ半数ぐらいに見られるとされています。で、原発病変、大元のがんの部位ですけれど、原発病変としては乳がん、肺がん、前立腺がんなどが多いと言われています。で、全身の骨に転移の可能性があるんですが、後発部位は脊椎、骨盤、肋骨、大腿骨といったものです。脊椎の中では、腰椎に多いとされています。
なんとなくその大きい骨の部分という印象を受けるんですけども。
そうですね、成人の、骨髄というのが実は若い時は全身にその造血する能力を持っているんですけれど、成人の骨髄はだんだんと体幹のところに絞られてくるわけです。
血を作る部分。
そうですね、で、そういうのを造血骨髄というんですが、で、そこのところはどうしても血流が多いということで、転移も起こりやすいということで、そういったところが脊椎や骨盤、肋骨、大腿骨あたりということになります。
先ほど転移が多いと言われた肺とか肝臓も血流がすごく多い部分なんですよ ね、
そうですね。あるいは血流そのものがもうフィルター的な感じで、行く場所ですね。
実際にその骨に転移するとですね、なんかその痛そうな印象があるんですけれども、どうなんですか。
そうですね、骨転移は、軽微なものから、非常にもう我慢できないようなレベルのものまであります。で、骨転移による疼痛は基調的にまず転移した骨自体に起因するものがあります。で、骨転移ではがん細胞自身による組織の破壊があって、で、 まあ、それに加えてですね、がん細胞に刺激された、まあ、自分自身の骨の細胞、まあ、破骨細胞と言われるもの、まあ、臓骨細胞と言われるもの、あるいは免疫細胞、まあ、こういった細胞が骨の変化に、まあ、寄与して影響してしまうと、まあ、がん細胞からの影響で自分の骨の細胞さえも、まあ、転移が悪化するように働いてしまうという、そういうメカニズムがあります。でもう一つ、がんの圧迫浸潤によって、まあ、病巣部に存在する、まあ、神経が侵されることもあります。まあ、これは神経障害性の疼痛と言われて、まあ、コントロールに、まあ、手がかかるとされています。
そうしますと、その骨の方に転移した場合っていうのは結構いろんなところに影響が出てくるということですね。
そうですね。うん、で疼痛ばかりでなくて、まあ、それ以外の、まあ、変化もいろいろ指摘されていまして、まあ、例えば脊椎の転移では、まあ、その、まあ、奥を上下方向に走る、まあ、脊髄の圧迫あるいは、まあ、浸潤も、まあ、非常に重要です。で大腿骨などの、まあ、長間骨と言われるものでは骨繊維の進行による骨折、まあ、これ病的骨折と呼んでいますけれど、まあ、こういったものも高頻度に見られます。で骨の破壊に伴って血中のカルシウムが上昇する、まあ、高カルシウム血症というものになる場合もあります。で高カルシウム血症は放置すると、まあ、吐き気とか嘔吐とか、まあ、中枢神経症状、まあ、脳の症状ですね、あと腎機能の障害といったものが出現してきます。でまた骨転移は実は大きく分けると3つのタイプがあります。で X 写真や X 線写真や CT で見ますと、まあ、骨を溶かしてしまう腰骨型、まあ、逆に転移部分に骨用の組織をさらに作ってしまうような臓骨型、まあ、こういったものが入り混じった混合型といった、まあ、分類ができます。でこのうち腰骨型や混合型などで骨皮質といって骨の表面の硬い部分を壊す場合には、まあ、その程度が大きくなると、まあ、骨折のリスクが非常に高くなると言われています。
実際にその骨に転移したかどうかというのはどうやって分かるんですか？
そうですね、まあ、まず当然のことながら症状や局所の所見がまあ大事です。まあ、ただ最近、まあ、いろんな機器が、まあ、整備されてきまして、まあ、精密診断には各種画像診断が用いられるようになってきています。で診断に有用な画像としては、まあ、まず昔ながらの X 線写真があります。でその他放射性同位元素というものを用いる、まあ、骨振治、あるいは PET と言われるものですね。その他CT スキャン、MRI、まあ、そういったものが挙げられます。まあ、これらを駆使して、まあ、骨の転移の広がりや、まあ、部位や重症度といったものを詳細に、まあ、総合的に評価できます。
まあ、一つだけじゃなくていろんな角度から発見するということですね。はい。はい。で、この総合的に先生方が、骨に転移しているというふうに判断した場合のその治療の中で放射線治療というのはどういう役割を果たすんでしょう？
そうですね、まず役割の、まあ、第一に挙げられるものが疼痛の緩和です。でその除痛の効果は患者さんごとに多少違うんですが、まあ、開始後 2,3 週ぐらいではっきりしてくることが、まあ、多いと思います。で脊椎転移では、まあ、脊髄への圧迫浸潤による麻痺の予防改善といったものが重要です。で荷重がかかる骨では、まあ、骨折の予防に非常に役立ちます。で破壊が進んで放射線治療だけで骨折予防が難しい場合には、まあ、整形外科の先生にお願いして、まあ、髄内底という金属の釘による固定で、まあ、補強してもらうこともあります。まあ、さらに転移が限局していて本当に十分な線量を投与できる場合には、まあ、腫瘍のコントロールですね、これを目指すことも、まあ、できます。
髄内底って骨の中の釘って言いますか、まあ、要は芯ですね、
そうですね、
鉄筋が入るみたいな感じで、はい、まあ、鉄じゃないんでしょうけど、はい、これは今まで聞いたこともないんですけど結構行われてるものなんですか？
そうですね、 もう整形外科の先生たちはもうよくご存知で、僕らが私たちが依頼しますと、しっかりとアシストをしてくださいます。
そうしますと、その、骨転移、骨にがんが転移して脆くなった骨も、まあ、放射線治療でもう一回元の新品に戻すってことはおそらくできないでしょうから、その、強度が弱くなった部分をその、釘って言いますか、芯で保つと、そうするとそれを入れると寝たきりにならないということなんでしょうか。
そうね、骨皮質の破壊の程度が軽い場合には再切開かあるいは再加骨化というのを数ヶ月後には期待ができるんですが、まあ、ただそれまで待っているとなかなか生活にすぐ戻れないということもありますので、まあ、そういったことで、まあ、なるべく早期にそういった、まあ、対処をしていただいて、で、まあ、リハビリの方たちにもご協力いただいて、で、できるだけまあ、お家で早く生活できるように、まあ、持っていっていただくと。で、そうすることによって早く社会生活に戻って元の生活のリズムを取り戻していけるという、まあ、そういったことが考えられます。
なるほど。その骨転移に対する放射線治療というのはいろんな種類があるわけですね、
はい、
で、そういういろんなその、まあ、先生の手元には何枚もそういう放射線治療のカードがあって、でそれを患者さんごとにそのカードを組み替えて使うということでよろしいんですか。
そうですね。で、放射線治療には、先ほどからお話している加速器リニアックですね、まあ、我々が、まあ、一番最 大、まあ、最大の武器としているものなんですが、まあ、外から照射する、まあ、X 線で、もう一つストロンチウム89という、まあ、放射性同位元素を用いる内容療法というものが、まあ、あります。で、 X 線では照射スケジュールにさまざまなバリエーションをつけることが可能です。で、患者さんの状態に応じて、まあ、例えばなかなか痛みで何回も照射することが厳しそうだというときには1回のみの単回照射も、まあ、選択することができます。で、あるいはその腫瘍のコントロールを目指すようなときには、まあ、1ヶ月強の時間をかけて、まあ、十分な線量を投与することもできるということです。で、どのスケジュールでも体内の線量分布というのを確認して、で、極力骨転移の部分に、まあ、線量を集めた形でそれ以外のところにはあまりかからないようにという工夫をしながら、まあ、治療しています。で、ストロンチウム89の内容療法を用いる場合には、まあ、やや転移の数が多かったり、まあ、いろんな治療の後で、まあ、少々難儀しているような場合、まあ、が多いと言えます。
まあ、実際そういうそのいろんな方法を用いて、先生方で、まあ、結果を見ながら、あ、この方法だとまたもう少し回数を置くとか線量を置くとか、
はい、
あるいは、少し広めにとか細めにとかって、はい、いろんな、まあ、選択があるわけですね、
はい
はい。で、この放射線治療でですね、一番私気になったのはどの程度その痛みがなくなるのかなというところがすごく気になったんですが、
最もポピュラーな X 線の外傷者による、まあ、疼痛の緩和率は7割以上とされています。まあ、これは非常に高いか確率だと思います。 で、また疼痛が消失してしまう患者さんも、実際に消失してしまう患者さんも3割前後いるとされています。で、この結果麻薬性の鎮痛薬の減量が、まあ、しばしば可能となり、まあ、使用をやめてしまう患者さんもいたりします。で、脊髄の圧迫浸潤がある場合でも、まあ、麻痺症状が改善して、まあ、再び歩行となるという、まあ、患者さんが歩行が可能となるという、まあ、患者さんも見てきました。で、骨折についてはもう大腿骨の骨折でもう歩けないとかって言ってた患者さんが放射線治療と、まあ、整形外科の固定術のコンビネーションでまた院内を歩けるようになったという場面にも、まあ、多く遭遇しています。まあ、このように疼痛をはじめとする、まあ、骨転移のさまざまな症状とか、まあ、悪影響を、まあ、効率的に、まあ、改善してくれる治療は、まあ、現時点では他には見当たらないと思います。
こういうその、患者さんにとって非常になんていうんですか、ありがたい治療法っていうのはもう今以上に使ってほしいなっていうのは患者側としての気持ちなんですけどね、まあ、ここら辺はまた、他の科の先生方との、あの、なんて言いますか、総合的な判断というのもあるでしょうけどね。
リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学大学院保健学研究科医療生命科学領域放射線生命科学分野のマリア・ヤスシ先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
さて、骨転移の方はだいぶそのなんて言いますか、目覚ましい効果というものが期待できるわけなんですけれども、今度はあの脳ですね、脳転移というか、あのテレビドラマなんかではあの最終ステージみたいな感じで、あのヒロインが悲しい状況になったりするんですけれども、ここら辺の脳転移に対する放射線治療というのはどうなんでしょう。
いや、実はあの私たち青森県の、まあ、放射線治療の専門医は、まあ、十数年前からあの脳転移に対する、まあ、低位放射線照射という、まあ、照射技術を、まあ、導入してきておりまして、まあ、その経験が深まるにつれて、まあ、放射線治療の重要性をますます、まあ、実感できるように、まあ、なってきています。まあ、そういったことを、まあ、これからお話ししたいと思います。
はい、まず脳転移についてなんですが、
まず脳転移とはがんがあの血流を介して、まあ、脳に転移したものです。で、脳転移はあのがん患者の、まあ、10ないし 30% 程度に見られると、まあ、されています。で、原発病変、まあ、大元のがんの部位ですけれど、まあ、原発病変としては肺がんが最も多く、まあ、半数以上を占めています。まあ、次いで乳がんが多く、まあ、消化器がん、腎がんなどがこれに続きます。脳転移が、まあ、出現した場合、まあ、放置しますと、まあ、予後、まあ、これは患者さんのその後の経過なんですけれど、まあ、予後は不良と言われています。で、70年代の、まあ、過去の報告を見ますと、まあ、有症状の、まあ、脳転移患者さんでは、まあ、そのまま放置した場合の余命は、まあ、1、2ヶ月とされていました。まあ、現在実際には放置されるわけではありませんので、まあ、その話が当てはまるわけではないんですが、まあ、治療がまあなかなか容易でないということは、まあ、変わりはありません。
脳腫瘍っていう言葉があったりしますし、その脳がんの脳転移っていうことでどういう症状になるのかっていうのはちょっと整理がつかないんですけれども。
なるほど。まあ、脳腫瘍は脳自体から発生する、まあ、原発性の脳腫瘍と、まあ、脳転移というふうに、まあ、大きく分けていいと思うんですが、まあ、脳転移による症状についてちょっとお話をします。まあ、脳転移による症状は、まあ、大雑把に分けますと、まあ、転移した部分その局所に由来する症状と、まあ、脳転移という余計なものが頭蓋骨という定まった溶石の中に、まあ、できてしまうことで、まあ、頭蓋の内圧が高まってしまうことに起因するものがあります。まず局所の症状ですが、まあ、脳はその局所ごとに、まあ、異なった機能を持っています。で、これを機能極材といいます。まあ、したがってある部分に転移するとその部分の、まあ、機能が低下したり、まあ、欠損したりするわけです。まあ、例えば前頭葉のある部分には、まあ、体を動かす機能が極材しており、まあ、そこに転移すると、まあ、運動麻痺が起こるわけです。で、後頭葉という部分は、まあ、物を見る機能を司っており、まあ、そこに、まあ、転移が起こりますと、まあ、視野、まあ、物が見える範囲ですね、これに異常が起こったりするわけです。まあ、一方脳転移はその、 周囲に浮腫、むくみですね、これを作りやすくて、で、腫瘍が大きくなるにつれて浮腫も、まあ、強くなり、まあ、頭蓋内圧が上昇していきます。そうすると頭痛、吐き気、嘔吐といった、まあ、症状が見られるようになって、で、さらに浮腫が強まると、まあ、生命を脅かすようになります。まあ、ただ最近は CT や MRI といった、まあ、画像診断、特に MRI なんですが、まあ、こういったものが登場してどんどん改善されていますので、まあ、脳転移は以前に比べて早く診断されるようになっています。で、この早く診断されるということが大事で、まあ、サイズが小さい時期に見つかる、まあ、数が少ないうちに見つかるということにつながって、 まあ、これはあの今の治療方針に大きくまあ関わるようになってきています。
まあ、脳に転移するとその転移した部分が機能停止するっていうのは分かったんですけど、じゃあそれをどうしようっていうことになりますと、例えばその脳の表面でしたらね、頭を開けてちょっとこうえぐっちゃおうかなっていう素人判断ではそうなるんですけど、脳の中だとメスも届きませんよ ね。どうやって治療するんでしょう。
確かにあのもし手術が可能な部位に関しては脳外科の先生に適していただくのは非常に良い方法なんですが、まあ、実際にはあのそういったあの患者さんの絶対数は少ないわけです。で、転移の周りの脳組織はそれ自体があの部位ごとに、まあ、重要な機能を司っていますので、まあ、簡単にメスは入れられないわけです。で、メスが入ることで、まあ、失われるものも大きいということです。で、このためあの周囲の脳へのダメージが少ない放射線治療が、まあ、脳転移の治療では実は非常に重要な役割を持ちます。で、脳転移というと、まあ、脳外科の先生ばかり、まあ、スポットが当たってしまうんですが、まあ、実際には手術が可能な脳転移は、まあ、比較的少数で、まあ、放射線治療専門医の方が、まあ、脳転移の患者さんをたくさん治療しています。またあの脳にはあの血液脳関門というバリアがあります。で、抗がん剤を含めた、まあ、薬は簡単に通過できないですね。で、したがってあの脳転移を抗がん剤で良くしようということにも、まあ、少々無理があるわけです。で、結局あのがんの三大治療法といわれる、まあ、手術、放射線、抗がん剤のうち、まあ、脳転移に最も適しているのが、まあ、放射線治療といいます。でも、これは決して手前味噌というわけではないんです。で、脳転移であの放射線治療が選択されるのは、まあ、他の人に比べてひどく悪いからだと思う方が、まあ、おられるかもしれませんが、まあ、実は脳転移で最も普通の治療法は放射線治療だということを、まあ、覚えていただきたいと思います。
この、まあ、放射線治療という選択肢として特にメスが入らない奥の方とかっていうのは非常に有効かなというふうに思ってきたんですけれども、放射線治療にもですね、そのなんていうかな、あの機械をあの前写真で見たことあるんですけど、すごい大きな機械ですよね。頭2つぐらい入るようなあの出口があったりしてですね、あれでどうやってその脳の特定の部分にその放射線を照射するのかなってちょっと不安に思ったところもあるんですけど。
で、放射線治療の技術を、まあ、あの簡単に述べたいと思います。で、技術的には、まあ、現在全脳照射と、まあ、低位放射線照射というのに、まあ、大きく分かれています。で、このまず全脳照射はあの歴史のある治療技術なんですが、まあ、頭部全体を照射する形になります。まあ、これはあのまあ、固定具であの頭部をまあ固定しまして、であの X 線をまあ頭部全体に照射するんですが、まあ、このために実はあの広範囲に脱毛するという問題があって、まあ、これをまあ特に女の方があの気にされたりします。で、またあの低位放射線照射に比べると、まあ、腫瘍をコントロールする力にやや劣るということも、まあ、ちょっとあの多少まあ問題としてはあります。ただあの転移の個数があの4個以上とか まあ、ある程度の数以上になりますと、まあ、脳内の別の場所にも小さな転移が隠れている可能性は否定はできないと。で、これらも一挙に治療してしまう、まあ、あの全脳照射という技術は、まあ、その有用性が、まあ、現在でも確かに、まあ、認められているものです。で、一方あの転移放射線照射は、まあ、転移の数がまだ少なくて、まあ、小さい場合に用いられる治療です。一般的には数で3個以内、まあ、直径では3センチ未満の場合が対象とされています。で、これは直線加速器、まあ、リニアックあるいはまああのガンマナイフという機械でもまあ実施可能で、まあ、あの全脳照射以上にあの頭の固定をしっかりとして、でピンポイントであの転移層に、まあ、照射をするわけです。 でこのピンポイントで照射するというのが大事で、周囲の脳組織のダメージを、まあ、最小限にできるのが特徴です。また脱毛もほとんど気にならないという、まあ、あのメリットがあります。で標的となる溶石が小さいので、まあ、非常に大きな線量を与えることができます。でこのため腫瘍をコントロールする力が強力であるということは、まあ、専門家の間ではよく知られています。で弘前市及び近郊では、まあ、現在は弘大の附属病院、あとは黒石病院で行うことができます。またあの今年の春から、まあ、リニアックが稼働する弘前中央病院でも行われる予定とお聞きしています。
ということは、その全脳照射というのは、まあ、いわばシャワーみたいにして、頭全体に、まあ、照射すると。で、低位放射線ですか、低位の方が、まあ、どっちかというとノズルで一直線に当てると、スポットライトを当てると、うん、そんなイメージでよろしかったでしょうか。
そうですね、はい、あとはあの多方向からあの集めますので、
うんうん、
あのまあ、そのあるポイントに集中して、であのそれ以外の部分に関してはあの本当に全般にこう拡散して、ほとんど線量としてはあの問題にならないレベルにできるということです。
ああ、そうか。つまり縦横奥行きが決めれると。ね、ああ、なるほどね。
あの3次元どこからでももうかけられる自由度を持っていて、うんうん、でそのために集中性が非常に高いということですね。
うんうん、なるほどね。あの全脳照射で、広範囲に脱毛っていうのは女性だけじゃなくて男性も気になるんで、先生。
そうですね、はい、まあ、ただ ある程度の年代以上の男性はあの割り切りをお待ちいただけると、まあ、
ということですね。はい、それではあのこの放射線治療で、治療効果というのを少し教えてください。
はい、であのここではあの腫瘍のコントロールに優れた低位放射線照射について、まあ、特にあの触れたいと思います。でこの治療の成績は非常に良好なことが知られています。でピンポイントで十分な線量を投与できれば、まあ、ほぼ手術に匹敵する成績が挙げられます。で私自身もあの照射された腫瘍が、まあ、消失して、まあ、その後も再発を見ないで、まあ、経過しているという、まあ、そういう患者さんたちを、まあ、実際にたくさん知っています。でまたこの治療は1回1回が、まあ、ピンポイントの治療ですので、脳全体への影響は、まあ、小さいんです。でそれで、まあ、何度も反復できるということも大きな特徴です。でこのため初回の治療後に、まあ、また新たな転移が出現しても、まあ、慌てずに、まあ、再治療をすることができると。で全脳照射と組み合わせて、まあ、治療することも可能であります。まあ、そういうふうに、まあ、の治療を繰り返しながら、まあ、何年も暮らしている、まあ、患者さんたちを私たちは、まあ、実際にあの知っております。
うん、ということはあの、まあこんな例えばちょっと品種買うかもしれませんけど、テレビゲームであの相手のキャラクターが出たらそこに向かって、攻撃をかけるというような、そんな、一個一個撃破するイメージでがんを治療できるということなんですね。
でそれをあの可能にしているのが、まあ、MRI を、まあ、中心とした最新の画像診断で、
うん、
まあ、定期的にあのそういう画像診断でフォローアップをすることによって、まあ、非常に小さい時期あるいはあの数の少ないうちに、まあ、あの再発したとしても即座の対応が可能になるということです。で緩和医療としての、まあ、脳転移放射線治療を、まあ、最後に、まあ、お話ししたいと思います。で今回あの脳転移に対する、まあ、放射線治療も含め、まあ、特に、まあ、低位あの放射線治療を、まあ、中心に、まあ、お話をしました。でもちろん治療の経過はあの脳以外も含めて患者さんたちに、まあ、違いますので、患者さんごとに違いますので、あの確一的なことは言えないのですが、まあ、皆さんが普段想像している以上に、まあ、脳転移に対する放射線治療は有用なんです。で、がん治療の途中で、まあ、脳転移が出現した場合には、まあ、放置した場合には非常に大きな問題となる。で、放射線治療は脳転移に対して最も一般的な治療である。で、低位放射線照射は、まあ、実に強力な武器である。まあ、こういったことを、まあ、あの覚えていただき、まあ、余計な不安を持たずにあの 放射線治療に向かっていただけましたら、まあ、非常に幸いです。で、脳転移に対する緩和医療としても、まあ、放射線治療は、まあ、もちろん必須のツールと言えます。まあ、最初のお話で、いろいろ説明をいたしました、まあ、緩和医療の、まあ、最大の関心事、QOL 生活の質ですね。まあ、これに関して脳転移では、まあ、本当に、まあ、非常に良好な効果を発揮できるという意味で、まあ、我々は、まあ、脳転移に関する、まあ、最強のツールというふうに、まあ、表現しています。で、今の、まあ、お話で、まあ、私の、まあ、担当が最後となりますが、まあ、がん治療においてQOL を、まあ、重視する緩和医療の在り方、まあ、その枢要部分をなす、まあ、放射線治療について、まあ、改めてご関心を持っていただけましたら、まあ、幸いに存じます。
さあ、いかがでした？この番組は私庄司が毎回弘前大学から面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学大学院保健学研究科医療生命科学領域放射線生命科学分野のマリア・ヤスチ先生を迎えして、緩和医療としての放射線治療の重要性についてというテーマでお話をしていただきました。アシスタントは小山由里香さんでした。まあ、正直言って緩和医療としての放射線治療というのは終末医療のことかなと思っていました。でも患者さんの生活の質がこれほど良くなる、まあ、素晴らしいことです。弘前中央病院という新しい拠点が加わるのも心強いですね。ところで皆さん、こんなことを研究している先生はいないかなとか、こんな先生の話が聞いてみたいななんて思ったことはありませんか？弘前大学になら皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。この番組宛て、そんな皆さんからのリクエストをお寄せください。それともう一つ、この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます。青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ聴講してくださいね。リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回をお楽しみに。Though I dream